Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
今回は前回から引き続き、芸術の秋にちなんで映画のお話です。映画の中に見る女性の生き方や性の描かれ方に注目していきます。
ゲストはコラムニストの山崎まどかさんです。今回はこれから公開になる作品をまどかさんにご紹介いただきます。お聞き逃しなく。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、前回から引き続き、映画の中に見る女性の生き方や性の描かれ方に注目していきます。スタジオにはコラムニストの山崎まどかさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は時代による女性や性の描き方の変化、特にこう往年の作品の中から、はい、あの女性の描き方だったり、うん、私たちがそれをどう今見るのかっていう話を伺いました、はい、とっても面白かったですね前回ね。
もう本当に面白すぎて、はい、なんかこれからこう映画をますます見たいっていう気持ちがね、
はい、
湧いてくる、
うん、マリリン・モンローが出演するとある映画についてご紹介いただきましたので、はい、ぜひ、はい、前回もね、はい、聞いていただけたらなと思います。今回は時代を現代に引き寄せてお話を伺いたいなと思うんですけれども、はい、こう映画の中に見る女性像だったり性の描き方っていうところで、はい、こう近年の、まあ、傾向だったりとか、はい、まどかさんが感じていることって何かありますか？
うん、そうですね、やっぱ女性監督も増えてきて、うん、でなんとなくこう性の、描き方も多様になってきたし、あと映画におけるそういう表現もすごくそのなんか革新的というのか、一歩こう踏み込んだものになってる。やっぱりインティマシーコーディネーターの存在も大きいと思うんですね。逆にすごく安心して親密な肉体の関わり合いとかも新しく描けるようになってきたので、もっとそういう性についての物語っていうのはこれから増えていくんじゃないかっていうふうにも思ったりもします。なんか逆に、うん、
そのインティマシーコーディネーターの浅田千穂さんにこの番組にもお越しいただいたことがあるんですけれども、はい、でもそういったこうお仕事によってこう性の表現だったりが映画の中でもっと豊かになってるっていう、
うん、そうなってくと思います。なんか、うん、あの、はい、ドラマなんですけれども、うん、あの私サリー・ルーニーという小説家の、うん、作品を、翻訳してるんですけど、はい、彼女のノーマルピープルっていう作品は、ドラマ化された時に、はい、サリー・ルーニー自身があの脚本にあたって、でインティマシーコーディネーターとちゃんと相談して、原作者が あの相談してそういうあのセックスシーンについてあのこう構築していったってことは、インティマシーコーディネーターにとってものすごくその刺激的な仕事だったって話をしてて、それはすごく女の人がの作家、あのただ監督だけじゃなくて、うん、あの原作者もすごくそういうものに表現にこう関わっていけるっていうあの一つのちょっとやあり方で、なんかこう進歩だなって思いました、うん、
そのサリー・ルーニー小説家ですもんね、
はい、そう
なんです。原作者が映画の中で、
はい、
もう直接、
はい、
あ
映画っていうかドラマ、
ドラマ、
ドラマですけど、
はい、
でも、はい、その多分あの今年すごくその、うん、映画界の性暴力ってことに関して、うん、はい、あの原作者である女性作家たちがあの声明を出したってところがあると思うんです。
国内で、
国内で出したと思うんですけども、うん、あの さらに一歩進んで女性作家たちがその自分たちが描いたそういう愛のシーンであるとか、うん、あの性のシーンってものについて何か一歩関われる、あの道筋もできてきたんだなと思ったりとかすると、やっぱりそういうものの表現どんどん豊かになってくって思いましたね、うんうん。
でもこれまではもうなんかそこがこうある種切り離されることとかがまあ多かった中で、はいはいはい、でも、ね、作家の方もね、はい、こうなんかこう出来上がった作品を見たら、はい、なんかこういうことをしたかったわけじゃないのにみたいな、
検索
者の方もね、はい、今までももしかしたら、ね、あったのかもしれないですけれども、はい、でも本当に時代の流れが変わってきたっていうのが、はい、変わって
きてるなと思います。
うん、もう時代の流れの中でこう本当にいろいろな女性たちが描かれるようになってきているってところもあるんじゃないかなと思うんですけれども、まどかさんこうずっとこう映画を見てきている中で、ご自身も例えば人種だったりとかセクシャリティだったりとか、なんかそういったものに関してご自身の中でも何か変化に気づくこと
ありますか？ありますね。なんか難しい、こういうことを言うとあの何を言ってるんだって言われそうなんですけど、私美しいと思う俳優の幅がどんどん広がってったって思ってて、なんかこうそれやっぱりそれはすごくそのいろんな人を目にする機会がやっぱり増えたからだなと思って、でこういう人が美しいよって教育されたって気持ちはないんですよ。実際に映画で見たらとても魅力的だったっていう 人たちが出てきて、いろんな体型であったりとかいろんな人種であったりとかいろんなセクシャリティの人たちがチャンスをもらって大きなスクリーンに出てきて輝いた時に、見てる私たちのこの美を見つける心みたいなものもやっぱり広がってくって感じがすごくします。なんかこう、
これまではある種その、まあ、白人でこう、はい、スリムな体型のブロンドのみたいな、はい、
そう そうでもいろんな女の人がいて、まあ、男の人もそうですけれども、あと今は男の人女の人って決めつけられないところもあると思うんですけど、いろんな人がいていろんな体型があって、なんだろう、それぞれにセクシーな瞬間があるなと思うことがすごく好きですね。
それってこう映画の作り手だったりとか描き方が変わってきてるからっていうところがやっぱりあるんですかね。
大きいと思います、でかつあのやっぱり2010年代ぐらいから、あの、まあ、レナ・ダナムって私がずっと応援している女性作家もそうなんですけれども、女の人たちが自分たちの物語を自分たちの主人公で描くようになったってことはとても大きいなと思ってて、あのそれによってそのなんかこう物語主人公が多彩になった、それが何よりも大きいことだなと思います。
なんかまどかさんがこう例えばレナ・ダナムの作品が出たことで、そのアメリカの女の子たちっていうののこう反応というか、なんかそういうのもまたちょっとなんだろう、今まではある種こう描かれなかった作品が生まれてくることでこう見る映画を見る方の反応だったりとか、なんかそういったものも変わってきたなって部分とかってあったりされますか？
そうですね、やっぱりあの何かこう理想像みたいなのが一個あって、そこに自分を固くするっていうようなことってものは、まあ、全くなくなりはしないとは思うんですけれど、あのそれもまた映画の楽しみだと思って、全然自分と違うタイプの人に自分を当てはめて同じ体験をしているような気持ちになるっていうのも そういう没入型の、芸術の楽しみなので、あの美男美女のラブストーリーは良くないみたいなことは絶対に言いたくないんですけれども、でもどんな気持ちで映画を見たいのかって、もっと身近なもので見たいとか、自分みたいな人間が、スクリーンにいるところを見たいって人も大勢いると思うので、そういう人たちにとってはすごくいい時代なんじゃないかなっていうふうにも思います。
まどかさんに今回もおすすめの映画を選んでいただきたいと思います、前回は往年の作品、今見たい往年の作品でしたが、今回は最近の作品からセレクトしていただきました。ぜひ教えてください、
12月2日公開のあのことという映画を紹介したいんですけど、これ非常にタイムリーな作品でして、この間発表になったノーベル文学賞にあの原作者のアニエルノが輝いたっていうことがあって、もうそれだけでも十分、あのすごいラッキーなタイミングなんですけど、それだけではなくて、あのことって言って何のことかって言うと、これ1960年代の 大学がフランスの大学が、舞台なんですけれども、主役がアンヌっていう女子大生なんですけれども、うん、彼女が意に反して妊娠してしまって、うん、そして中絶の道がなくてとても困るという映画なんですね、うん、でその彼女がなんとか中絶をする、その手立てを見つけるまでをすごくサスペンスフルに描いてるんですけれども、うん、知ってる方もいるかと思うんですけれども、アメリカでは、中絶の権利というものが憲法で認められたものであるというロータイ・ウェイドのその判決というものが覆ってしまって、今本当に女の人たちは自分の身体をかけて戦わなければいけない、うん、その自分の、意思で堕胎ができないという状況になってしまって、それがどんなに恐ろしいことかっていうのも、うん、あのことは描いている、うん、なんかこうフランスはとっても、進歩的なイメージもあるんですけども、カトリック国なので、うん、やっぱりすごく中絶とかに関しては、うん、敷居が高かった。で、私はそのいろんな女性の、生き方を探っていく中で、やっぱり50年代とか60年代とか20世紀中頃ぐらいの女の人の話っていうのをよく読むんですけれども、うん、もう必ずと言っていいほど中絶であるとか、もう秘密裏の出産であるとかって話が必ず出てくるんですね、うん、だから本当に切実な問題で、でもこれはあのことはそのもう主役の女の子は、アニエル若き日のアニエルノを、モデルにしてる、アニエルノの本人の、経験というものを元にしていて、監督が、レバノン出身のフランス人のオードレー・ディバンという人なんですけれども、彼女自身も自分の中絶の経験というものを踏まえて、描いてるので、うん、でだからそのセンセーショナルではないって、でもいつもカメラがもう本当にアンヌの一人称で彼女に寄り添って彼女の視点で世界を描いてる、そこがすごく興味深いし、臨場感があるし、切羽詰まった気持ちが伝わってくる。だって手立てがないうちにどんどんお腹大きくなってって堕胎をするのは難しくなるし、で彼女はアニエルの本人がそうであるように両親はもっと労働者階級で、彼女は頭の良さで大学に受かって、うん、一個その社会的な階級を上げる、うん、自由を手にするために今大学にいるのに、うん、もしもここで、妊娠っていうことになったら大学を中退しなければいけない、うん、そうすると彼女の人生ってものが変わってしまう、
うん、
でだからそれはわがままな話じゃないんですよね、何一つ、うん、その中で、主人公が自分がその妊娠してしまったことに関してある人に私は女にしかかからない病気になったんですっていう言い方をするんですよね、主婦になってしまう病気ですっていう言い方をする、うん、つまりそういう予期せぬ妊娠っていうのはそういうものだっていうことを描いてて、ですごくその彼女の痛みってものが伝わってくる、で中絶っていうものをテーマにした作品っていうのか、その中絶というものがさらりと出てくる作品がとても増えた、それはすごくドラマティックですごくメロドラマみたいに描かれることも多かったし、まるで罪みたいに描かれることも多かったんですけど、今年はセイント・フランシスっていう作品があって、ヒロインが恋人とはちょっと言えない男の子の子供を妊娠して、ちゃんとその薬をもらって堕胎する、でその薬をもらって堕胎するってどういうことかってもちゃんと見せたんですね。
確かになんかこう中絶の話がこう出てきたとしても、はいはい、本当にこうじゃあ中絶をしなくてはいけない本人の葛藤の、はいはい、まさにその時みたいなところって、
はい、
今お話伺いながら、じゃあ自分がこう過去の経験でそこまで、はい、見たことがあるかって言われるとやっぱりないなってところがあって、なんで想像もなんとなくこう、うん、多分周辺のことだけしか多分分かってないのかもしれないっていう風に、
うんうん、そのカメラワーク、寄り添うようなカメラワークっていうのは
もう本当に、はい、なんかすごいショルダーカメラで、ほとんどそのアンヌの後ろから撮ってるみたいな、なんか一緒に動いてるカメラみたいな感じで、だから彼女が分からないことは何も 出てこない、
出てこないんですね、
彼女の行動というものだけで、
あ、すごい、
だけでこう見せてくっていう、
俯瞰した語り手みたいなものがいないって、
一切ない、
あ、うん、じゃあ見ている方ももう主人公っていうかなりきるような感じ で、
そうですね、なんかこう一緒に体験してくっていうような映画で、そこもやっぱりすごい、すごいなって思いました。うん、で、あの主役をやっている女の子がアナマリア・ベルトロメという女の子で、はい、前私が見たのはビオレッタという作品なんですけど、はい、見た人ももしかしているかもしれないと思うんですけど、エヴァイ・ヨネスコというあの本当にいた、実在の、少女モデルでの役をやってて、それは彼女が11歳とか12歳のまだ幼女なのに、うん、そのお母さんがフォトグラファーで、うん、自分の表現のために彼女をヌードにしてしまうっていう映画だった、うん、そのすごくセクシーな絵に飾り立てて、でだからとってもこれは興味深いっていうのか、彼女の女優としての道のりとしても興味深くて、うん、自分の身体というものの選択権を奪われた女の子の役を彼女はやって、で今回なんとか奪われてるそういうものをなんとか取り戻そうとする役を彼女がやっているってことがすごく印象的で、こう彼女 の、 その女優としての道のりってものもすごく考えるし、あと彼女の友達役をやっている女優が、ルアナ・ベイラミという女優さんで、この人は燃える女の肖像というあの作品をが2年前かな、はい、したと思うんですけど、はい、あそこで主人公だけではなくてメイドの女性が出てくる、そのメイドの女の子なんですね。でそのメイドの女の子はやっぱりその彼女たち の、 その主人公たちの助けを借りて堕退するシーンがあったと思うんですけど、うんうん、すごくそこで響き合うものがある、うんうん、やっぱりこのあのことっていう作品だけがポコンってあるんじゃなく連なりの中にあるなってこう思いました。うんうん、
このなんかこうすごい配役はなんかどういう風にこう、はい、なんかこうなされていったんですか、ね、
でも多分これはやっぱフランス映画の一種その女優の系譜とかそういう連なりの中にあるんだろうなと思ったんですけど、なんでかっていうともういろんなことが考えられるんですよ、うん、そのヒロインのお母さんを演じてるのがサンドリーヌ・ボネールという女優さんで、うん、この人は、今年はすごくそのアニエス・バルダの冬の旅という作品も11月に公開になるんですが、1985年の作品なんですけど、冬の旅の、彼女主役なんですね、うん、18歳ぐらいの時に主役をやった女の人が放浪をする、うん、映画で、放浪者の女の人の映画ってとっても少ない、でその中でも、アニエス・バルダの冬の旅はすごくそういう女の人の放浪の映画としてはもう金字塔の作品なので、うん、本当にぜひとも見てもらいたい。で、うん、女の人の放浪の映画がなぜ少ないのかって言うと、性加害のシーンっていうものをやっぱり、うん、一つちょっと課題としてあるはずと思って、うん、そういうものを全く描かないのがいいっていうとか、もう物語上から全部カットしてしまえばいいって言ったら、うん、それはダメだったってちょっとどこかで思って、なんでだそういうことの痛みってものも物語の中に持ち込まれた方が、うん、いい時がある。でもどう描くかっていうのは難しいところで、それは女性が描くからとか男性が描くからってことだけじゃなくて、性加害の描写ってとっても難しいなと思うんですよ。本で描くときもジャーナリストであっても、私は、そういう女性問題を取り扱ってる弁護士の長所みたいなものを読んだときにちょっと気持ちが悪くなってしまったことが、それはでもすごくそういうものを本質を捉えて、女の人たちの痛みってものも伝えながら、ちゃんとその何か変なところを触らないく書ける人たちもいて、それはすごい上手い人たちなんですよ。なんか私の中ではスーザン・ソンタクがそういう人だっていうイメージがあったし、だからやっぱり映画もそういうところがあって、なぜならば性加害のシーンを撮るときにどうしてもそういうシーン、そういう今まで撮られてきたもののクリシェを使ってしまう、うん、そうするともう描きたいことが伝わらなかったりはするんですよね、うん、で今年冬の旅をもう一回見直した時に、アニエス・バルタはやっぱりその放浪する女の子であるサンドリル・ボネールが性加害に遭うシーンも撮ってるんです、うん、でそれのシーンはすごく今見ても多分こういう場面を撮りたいとか あのこういうことを描きたいって人の参考になる撮り方をしてるって思いました。でちょっとあのことの話をちょっと続けると、はい、あのことですごく監督が描きたかったことに女の人の快楽の追求というものは罪ではないっていうことがあるっていう、つまりあのセックスを楽しむ女性ってものを否定してしない、つまりその中絶の物語ってすごくそういうものを否定してしまうように使われてしまうことも多いんですけれど、でも逆に言えば妊娠の心配であるとか自分何かがあっても自分の身体のことは自分で決められる、それでもリスクは負うのは女の人で女の人なわけなんですけど、そういうことが一個ちゃんと保障されると女の人の性の追求の仕方もちょっと変わってくるかなっていうふうにも思って、なんとなく今性の多様性っていう時に、まあ、アセクシャルであるとか、はい、あのその恋愛ってものにあまり興味がないとか性的な関わりに興味がないよっていう人のこともよく描かれるんですけど、一方で多分性的な関わりってものをものすごく大事にする人もいると思うんですね、でまだまだ日本なんかでは後者の方の偏見が強いような気もする、なぜなんだろうってことをちょっと考えた方がいいし、でもそれはやっぱり性的なことを例えばそうだその同意があれば自分の体で自分で何か意思を持ってそういうものを追求していく、そしてそこで傷つかない何か持ち帰ることができる女の人の物語というものがもっとあったら多分いろんな意識が変わってくるかなと思いますね、
確かに。でもそういう作品もまた、なんか来年とかにはまた全然違ったこう世界が見えたりとかして、
世界が見えてるといいなと思って、まああの今年リナ・ダナムが久しぶりに日本映画を撮って、一つは少女バーディーっていう、中世の13世紀の女の子の主人公にした、あの少女映画で、それはアマゾンプライムで見られるんですけれども、もう一本シャープスティックっていう、あの新作を撮ってて、それはやっぱりそういう風に性の追求を遅咲きな女の子が性、セックスというものの追求を始めるっていう話で、そういうことはすごく彼女も描いていきたいっていうふうには言ってるので、すごく楽しみにしてます。
でも本当にあのことは12月2日に公開されるということで本当に楽しみですし、まどかさんの今のお話を聞いてからまた見られるっていう、ね、喜びがありますね。
喜び幸せ、
はい、でも本当にこういろんなこう女性の体だったりの関わり方であったり、はい、中絶だったり性加害っていうので難しかったりとか、本当にどういうふうに表現するのかって悩むところでもあるけど、でもそこが一面的になってしまうとなんかずっと本当になんか限定的なままだったりとかする中で、なんかそこがいろんな描かれ方をすることでなんか今を生きる、だってこんなにたくさんこう中絶だったりとか性加害とかが起きていて、被害が起きていて、でもそれを押し込めちゃうじゃないですか。
そうですね、
こう表彰というか映画の表現がだったりが限定的だと、なんかそういう意味でもすごいこうパワーをもらえる、お話だったなって本当に、
ありがとうございます、
はい、思いました。私たちのスリープオーバー2回にわたって山崎まどかさんにお話を伺いました。とっても面白かったです。ありがとうございます、
こちらこそありがとうございます。
ぜひ、はい、またお越しください、
はい、ぜひとも。
私たちのスリープオーバ
ー、私たちのスリープオーバー、コラムニストの山崎まどかさんを迎えして、映画の中に見る女性の生き方や性の描かれ方に注目しました。はい、2週にわたってまどかさんにお越しいただきましたが、ゆめさんいかがでしたか。
はい、はい、ちょっとね、あの私たちがね山崎まどかさんのことが大好きすぎて、
はい、
もう、はい、本当に、はい、幸福な時間でしたけれども、はい、改めて2週にわたってこう往年の作品と新しい作品っていうのをそれぞれ紹介いただいて、本当に両方が響き合っているという感じがすごくするなと思いました。
なんかこう12月、ね、2日に公開されるというあのことの話に関しても、はい、いろんなこうまどかさんから伺った話を踏まえてこう映画館に行くのがすごい楽しみだなって思いますし、絶対見ますよね、
はい
はい、
詳しくは番組インスタグラムに情報を載せるので皆さんもぜひご覧ください。さて皆さんは性について悩みや疑問はあるでしょうか。番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。 メールをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントしますので、お名前と住所の明記をお忘れなく。そしてオプナーの岩谷加穂さんにデザインいただきました私たちのスリープオーバーオリジナルタトゥーシールが現在オンラインで販売中です。詳しくは番組のインスタグラムをご覧ください。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信、さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜1時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。
気負わずに話せるお泊まり会、次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。